それではセッション2の方に入ります。セッション2は思考が停止しているのをどうやって思考再開、そしていろいろな起業に必要なことを考えていくかというその方法についてお話します。思考再開の方法ですね。最初に思考停止の時のことをもう一度復習すると、思考停止は自分が決断できないのはいろいろなことが判断できない、判断できないのは自分なりの物差しがないということですね。物差しがないのできちっとした判断ができない。それはなぜ起こるのかというと、情報が入りすぎていて情報を整理できていないということですね。じゃあこれは逆に考えれば、まず情報を整理してきちっと物差しを作って判断すれば、じゃあ決断できるんじゃないのかということですので、じゃあその情報の整理の仕方からお話していきます。情報の整理の仕方は、これは非常に簡単にステップに分けておりますので、ちょっとホワイトボードに書きます。すべてをですね、定義づけるというところから始めます。定義づけですね。凡人って一体何なんだろう、それ以前に成功って一体何なんだろう、起業って一体何なんだろうということで定義します。そうしないと何をしたらいいのかがわからないので動けないということになりますので、定義づけます。じゃあ凡人というのを定義したときに、凡人にもいろいろ段階があるようなので、その凡人を、そして成功とか、それから起業とかというのを全部細分化していきます。そして細分化したら差を埋めるですね。定義づけたことを細かく分けて、その細かい段階を、その差を一個ずつ登っていくというふうに考えていきます。ではまずですね、どんどんいろんなことを定義づけしていくんですけども、一つ目はですね、成功の定義について、お話したいと思います。起業ということを考えるときには、必ず成功したいよねという思いがあったりとか、会話とかいろんな本を読んで成功、成功ですね、成功のことを考えているんですけども、じゃあ成功って一体何なのよということだと思うんですけども、成功の定義をまず書きますね。自分にとって、価値ある目標ですね、人の物差しじゃないということがポイントですね。自分にとって価値ある目標を前もって設定し、段階を追って、あちらでいうところの定義づけ、細分化したその差を段階を追って埋めていく状況ですね。段階を追って達成している状態です。もう一度続けて読むと、自分にとって価値ある目標を前もって設定し、段階を追って達成している状態のことを言うんですね。ですから成功する、成功するということで、じゃあ年収1000万じゃなきゃ成功じゃないのかとか、年収3000万じゃなきゃ成功じゃないのかとかですね、家族がいるのかいないかとかとかですね、どんな大きな家に住んでるとか住んでないかとか、そういうことの人との基準じゃないということですね。私たちは学校生活というか、ずっと義務教育の中で常に人との、物差しで測られてきたので、人と比較して自分の状態をチェックするという癖というか考え方がついてるんですけども、これをこちらの考え方に改めるのが、まず成功の定義づけですね。これをしないと非常に苦しくなるわけですね。例えば1000万やったって、あいつは3000万稼いでるから俺はまだまだ1000万だっていうことは全然成功してないということで、自分の中で満足感がないというふうになってしまうんですね。でもそれを自分で先に価値ある目標を前もって設定していれば、そこを達成した自分ということを喜べるということで、もう達成している状態ですね。じゃあ1000万とかって言いましたけども、その1000万の前にもたくさん階段がありますので、そのことも細分化するわけですね。じゃあ例えばですね、起業のことですね。起業ってじゃあ一体きちっと定義をしているかっていうこともポイントなんですけども、起業したい、起業したいって言うんですけども、じゃあ一体どんな起業したいのかっていう絵が描けてるかっていうことなんですね。例えば上場している企業のような会社を作りたいとかですね、上場といっても、東証1部とか2部とかですね、店頭公開というのがあったりとかですね、その中でも歴史ある企業もあるわけですね。じゃあそれか、もしくはもっと正反対のですね、双方と呼ばれるような、一人で自分で受注をして自分でこなせる範囲で、毎月暮らせればいいなというのも、これも企業なんですね。とじゃあこの企業も2つ分けなきゃいけないということで、1つが創業型ですね。創業型っていうのは株式会社を作って、最終的には上場をしようと目的にしている会社のことですね。ベンチャー企業と言われるのはここに当たると思います。ということはですね、その目的に向かって自分の不得意なことは全部得意な人をお金を払ってなのか、それとも夢に乗ってもらって人を集めてきてお金も集めて、その目的に達成することだけをやっていく、これが創業ですね。でもう一つが開業型です。 これは例えばおいさんが自分の商売始めるこれ開業だったりとか、私はあのパソコンサポートで始めたんですけども、これ開業というふうに言ってますと、私は一人ビジネスで年収1000万稼ごうということを言っておりますので、こちらをお勧めしているわけですね。起業しよう起業しようと言っても、この開業型でいきましょうという話をしているわけですね。ですので、じゃあ起業するときにどんな情報を集めて、どんな情報を、使うのか使わないのか、整理しなきゃいけないかといったら、こちらの創業型の情報は、自分の情報の中から、削除した、してしまってもいいんじゃないのかなということなんですね。この開業に向かって必要な情報っていうのを整理していけばいいというふうに、考えてほしいというふうに考えて思ってます、じゃあ起業、一人ビジネスで自分で開業でやってみたいといったときに、今度は起業の3ステップがあるんですね。それをご説明いたします。起業をしたいなと思い立って、決断が大事だってお話したんですけども、決断には全部でたったの3つしかないということなんですね。ここにですね、起業したいなと思っている自分がいると、起業っていうのはなんだかこんな大きな壁に見えているのかなと。こんな大きな壁だから起業なんてできないよ、なかなかできない、ああいうのはあの特殊な人というか才能のある人がやるっていうふうに思ってしまうんですけども、そうじゃなくって、この階段、ここをですね、細分化するということですね。今起業っていうのを一つ細分化したので、今度はステップを細分化するんですけども、3つに分けてます。起業には3つの決断しかないという話をして、1つが起業するぞという気持ちの上での確信とか勇気を持つ決断ですね。で、もう1個が商材であるとか自分のやるサービスを決定していく決断、そしてもう1つが実際に開業するという決断はたったの3つしかないんですよということなんですね。と、いきなり開業するって決めるんじゃなくって、じゃあまずは起業するのかしないのか、したいのかできるのかっていうところの気持ちの決断をして、次にじゃあ気持ち決まったんで、じゃあ商品決めていこうよ、で商品も磨き上げていって、最終的には実際に開業しようよって、この3つを踏みましょうってことなんですね。この後やっていきますけれども、まず、このステップ1ステップ2でやってるのは、この起業するぞっていうところの気持ちをこういうふうにさらに小さくしてるってことですね。自分の体はここになるんですけど、このぐらいのちっちゃい階段なら一歩ずつ登っていけるんじゃないかなということで、まずここを扱っています。この起業の3ステップの決断というのを覚えていただければいいと思います。じゃあこれで今、セクションです、このですね、セッション1とセッション2で起業の決断のことを扱ってるんだけど、でもそういう起業は、凡人じゃなくって才能がある人がやるんじゃないのかなっていうふうによく思ったりですね、起業できる人は自分とは違うと思ったりするんですけども、じゃあ凡人って一体何なんだろうかなっていうことをちょっとお話しいたします。このですね、今成功の設定をですねして、自分の価値ある目標を設定していったとすれば、あとはその目標に対しての自分の、階段を上がるだけですので、凡人って言ったって一体それ何って話で、例えばですね、僕のあの好きな球選手の大リーグのイチロー選手ですね、イチロー選手が例えば、インタビューで、いや僕は凡人ですからともし言ったとします、そうするとですね、イチローはこれ本気で凡人と思ってると思うんですね。なんでかっていうと、これは凡人を定義づけを私はちょっと分かりづらいのでしたんですけれども、凡人は自分が所属したい集団ですね、自分がなりたいなと思う集団の中のトップ 3% じゃない人ですね。これを僕は凡人って定義づけたんですね。この 97% が凡人で、じゃあイチローはなんで凡人って言ってるかっていうと、日本のプロ野球とかその他のスポーツを、標準にしてるんじゃなくって、大リーグのおそらくトップアスリートですね、もあるでしょうし、バスケットもあるでしょうし、ラグビーもアメリカンフットボールもあると、で、メジャーリーグある中でそのアスリートの中でまだまだここではないので凡人って言ってるんじゃないのかなということですね。で、じゃあ片やですね、同じ野球のフィールドで、ちょっとうだつが上がらないプロ野球選手がいたとしますけども、その選手はじゃあ凡人なのか 3% なのかっていうと、プロ野球っていうフィールドで見るともう明らかにこの凡人だと思うんですね。うだつが上がってないわけですから。ただその選手が、国に帰って野球をする人たちの中に入れば、その人は明らかにトップ 3% なんですね。と、凡人という定義っていうのは、自分がどの集団に所属するか、もしくは所属したいかによって って、違ってきますので、あの人が凡人だから私が凡人だからっていうことじゃなくて、自分はどの集団で凡人かどうかという基準ですね。これは先ほどの、成功の定義と全く一緒ですね。人との比較でなくって自分がどの集団に所属したいかということです。で、じゃあこの97%から3%になるのにどんな集団を選んでいったらいいかということが、企業にも絡んでくるんですけれども、例えば企業でですね、起業すると決意したときに、私はこれセミナーでもよくお話しするんですけれども、会社に勤めていて、事務をしていて取り立てて取り柄がないなと思ってるんですけども、どうやら花が好きだったとすると、花で起業したいとある時思い始めたんですね。そうすると、世の中にある実際にある店舗の花屋さん、そしてインターネットである花屋さんって考えると、自分はどう考えてもここの 3% になれないので起業なんて無理だと思うわけですね。そうすると、先ほど階段で書いた起業するぞっていう決意とか確信ができないんですね。でも、もしかしたらって思考を再開するんですけども、その人は 花の中でも花言葉が得意なので、じゃあ花言葉も一緒に送れるような花屋さんだったらどうだろうと。そうすると、所属したい集団が絞り込まれるので、もしかしたらここになれるかなっていうふうにこれ考えてるんですね。これだけで思考を再開してるんですね。でも、あ、ちょっとまだ無理かなっていうふうに諦めかけると。でも、じゃあ例えばですね、例えば、これから生まれる赤ちゃん専門の花言葉を送る花屋さんにしようかなって思ったとします。そうするともっと絞り込まれるので、掛け合わせ絞り込みで、ここの 3% だったらもしかして、トップ 3% いわゆる凡人じゃないところになれるかもしれないということで、さっきお話をした起業するぞっていう確信が持ち始められるんですね。ですので、まとめてもう一度繰り返すと、自分がどのフィールドに所属したいかということで、凡人なのか凡人じゃないのかということを考えていただくということが一つの、思考再開するポイントです。そして、じゃあこれで起業をしていったということで、よく今の中で言われて、そのナンバーワンよりオンリーワンということですね。ここでオンリーワンになれたら、一回そこでその業界とかそのジャンルで勝ってるので、だんだん逆に大きなライバルにも戦っていけばいいということになるんですね。その時に先ほどの開業という定義がまた必要になるんですけれども、ここで開業していって、その時にじゃあどんな開業のスタイルがあるかということなんですけれども、一つが、一人ビジネス。一人ビジネスはこれは私が定義しているんですけれども、自分が、お金を稼ぐところですね。お金稼ぐところもやるし、事務作業もやるし、それからその他の事務バックヤードですね、お金のこともやると、これを僕は一人ビジネスっていうふうに定義してるんですね。まあ、ただ、税務とかですね、秘書センターを使ったりとかという、そういうバックヤード業務は、お金が、かけられるんであればかけて構わないんですけども、儲けを生み出すところ、収益ベースのところは一人でやっていくというのが一人ビジネスというふうに定義しています。そしてもう一つが、だんだん仕事が、順調に伸びていったときは、儲けの部分を外注さんにお願いする一人社長というのもスタンスとしていいんじゃないのかなというふうに考えています。外注分野を外に出すということは、仕事を取ってですね、どんどんですね、収益性を上げていけるということですので、段階を追ってこれはステップしていってもいいのかなと。そして、私も本の中で書いたんですけども、サラリーマンを10年もやってきてですね、会社経営のことがわからないのにやっちゃダメじゃないのって言ったのはこの組織社長ですね。いきなり正社員が来てですね、いろんな責任が次から次から湧くので、ここはこの間にいろんな商売のコツとか癖とかをつかんで、それから組織社長になったらどうでしょうかっていうのが、企業におけるですね、階段というんでしょうか、定義づけになります。ですので、最初はこの起業をするにあたっては一人ビジネスという形がどうでしょうかというふうにお話しています。そして次にですね、じゃあ一人ビジネスにやるにあたってはですね、会社を作ったりとか人を雇ったりということを しませんので、自分の一番得意なことをやったらいいんじゃないのかっていうお話をしてるんですね。その、起業の仕方というのを取り柄起業法というふうに本でも書いております。この辺をセクション3の方で扱いますので、セクション3でご自身の取り柄と、それからよく言うですね、好きなことで起業しろとかですね、天命天職を見つけろっていうことですね、その辺のポイントについてセクション3の方をご覧ください。